はい、皆さんお元気ですか？ジョンです。今日またお話をさせていただきたいと思います。今日はね、一寸の虫にも五分の魂というね、そういう言葉あると思うんですけれども、ちょっとねそれについて考えていきたいと思います。はい、一寸っていうのはね、和裁をね、される方はね、その、一寸、二寸、三寸、まあ、一尺、ね、そういうね、寸法を、何て言うんですかね、こう、物差しにしたね、ものがあります。まあ、和装とかね、和裁される方はね、うちのおばあちゃんもね、そういう一寸、二寸で測る、物差しでね、測って着物を作ってくれてましたけれども、まあ今はね、洋服作るんでも、まあ何センチメートルっていうね、センチの単位の、物差しでね、測るんですけれども、一寸の半分はね、五分ですね。一部、二部、三部。で、それで、九部まで来て、十になると、一寸になる。ね。で、それがね、一寸が一尺になってっていう風に、なっていくんですけれども、まあ、一寸、まあ大体3センチ、ね。3センチちょっとの虫がいたとしたら、その半分はね、魂だよと。ね。だから、まあ、3センチほどのね、本当に、まあ、小指の先ぐらいのね、虫がいても、その半分には魂が宿ってるっていうかね、その半分の大きさの心があるんだよ、というね。ってことは、私たちはそれになぞらえるとね、だいたい平均が、まあ、160、男の方やったら170、女の子やったら150ちょいから160でしょ。ね。そしたらまあ、160センチあるとしたら、ね、人間ね。魂は80センチあるってことでしょ？めちゃくちゃ大きくないですか？私らの、その魂っていうかね、スピリットっていうか心っていうのはね、本当になんか、握り拳ぐらい。まあ、言うてこの肺のあたり。のね、まあ、心って本当にどこにあるのかなって、まあ、いつもね、お話しするんですけれども、まあ、私たちの心、ね、心の、まあ、池って言いますかね、心の、まあ、プールみたいなものってね、せいぜい握り拳ぐらい、まあ、胸のあたりにね、それぐらいの、こう、まあ、プールがあるのかな、心のね、プールみたいなものがあるのかな、ぐらいにしか、あるいはね、頭の中に、そういう、まあ、脳内にね、そういう心があるのかなって、言うても80センチもないでしょ。身長の半分も、魂、ある。でも多分、その、昔の人はね、小さい虫でもね、半分、魂、だよと。だからその、スピリットがね、その虫全体の半分ぐらいには魂が宿ってる。魂がその虫の半分の大きさの魂を持ってるんだよというね、そういうね、気持ちを持って、どの例えば小さいものであっても小さい虫であってもね、例えば大きいね、その像みたいなもんだから魂が大きいとかではなくて、どんな小さい虫にでも、その大きさの半分ぐらいの魂、大きな魂ですよね、を持ってるんだよ、というね。そういう、言い伝えというかね、ことわざがあります。ありがたいことですよね。私ら半分、自分の体の半分が魂だよ、と。まあ、当たらずもとも言えども遠からずというね、 私らの血液、まあ、水、まあね、細胞も含めて水分は7割くらいあると言われてます。ね。その水分の循環が心の作用なのかなと思うので、まあ、大体私たちの魂っていうのは頭の先からそのつま先まで、魂が循環しているというふうに私は思ってるんで、まあ、その血液が考えるわけではないんですよね。脳みそが多分考えてるんだと思うんですけど、でもその魂っていうのはそのエネルギーの循環、なんかそれが水として循環してくれている中にこう魂の循環があるんじゃないのかなというふうに思ったりしています。まあね、死んでみないとわからないことではありますが、でもそれだけね、こう大きさの半分ぐらいの魂があるよって、それがね、大きさなのか容量なのか体積なのかわかりません。でもその大きさの半分は魂が宿ってるんだよというね、そういうありがたいことを教えてくれてます。ね。アリンコちゃんも、クモも、ね。言うたら、ゴキブリさんも、ネズミさんも、みんなね、魂持ってます。はい。もちろんね、害虫で、病原菌撒き散らすとかね、それ困ります。ハエとかね、ゴキブリとかね、ネズミさんとかね。そういうのはね、もう入ってこないように、努力したり、駆除したりする必要もあると思うんですけれども、まあね、女の子ね、男の人でもそうやけど、ちっちゃいクモいるし、家クモね。ああいうのでもめっちゃ嫌がる人いてますやん。わーとか言って、クモ。手のひらの、もうほんまにもう、何、天みたいなね。そんな雲でもね、怖がるでしょ。まあ、形としては、まあ、キモいっちゃキモいですよね。足がカクカクしててね。目があってね。で、ちょっと胴体プツプツっとなっててね。でも、言うて、自分の手のひらの上に乗せたら天ぐらいのもんでしょ。それやのにギャーとか言うでしょ。もう雲にしてみたらもう自分の何倍も大きい、何百倍も大きいものにわーとか言われて、こっちがびっくりやわってきっと思ってると思うんですけれども。それでも怖がるでしょ、虫とかね。この頃虫とか怖い人多いですよね。セミとか。カブトとかね、昔はみんな手づかみでね、掴んでたのに、今はもう本当に、全然虫触れないって男の子もね、いてるみたいやし、女の子に至ってはもう雲出ただけでギャーってなってしまうし、もうゴキブリなんか言語道断みたいなね、瞬間冷却剤でビーって凍らせてね、で、気持ち悪いから、ほうきとかそういうんじゃなくて、なんや、掃除機で吸い込んで。で、また中で生き返ったあかんから、もう、即、その掃除機ごとね、もう外でギャーギャー言いながらね、ビニール袋にね、そのゴミを入れるというね、もうなんかもう、ゴキブリもびっくりなね、感じやと思うんですけれども、まあ、皆さんね、どこまでね、虫をね、共有できるのかって、昔の人はね、みんな木造家屋やったから、まあ、ゴキブリが上がってきたり、隙間だらけやからね、ネズミが上がってきたり、ね、ムカデさんが上がってきたり、ね、クモの巣があったりしたと思うんですけれども、今はね、もう、コンクリートで、ね、コンクリート打ちますし、ね。なかなかその、害虫さんがね、入ってこないように、作られてるんで、ゴキブリもね、見たことないわっていうようなね、方もいらっしゃると思いますし、もう出たらえらい騒ぎになると思うんですけれどもね。まあ、ゴキブリもね、 外のね、ゴキブリもいてるんですよね。家の中で見るあのゴキブリは、あのゴキブリの中でもね、もちろん、まあ、家ゴキブリですからね、皆さんメジャーやから見ると思うんですけど、外にもね、ゴキブリっていうのが、何種類かいてましてね。だから、まあ、ルーツはね、やっぱりものすごい古いんで、雑食やしね。でも、まあ、見た感じがね、茶羽とか、ちょっとキモい。ね、飛ぶし。うん、でも同じ飛ぶんでもね、蝶々やったらよくてね、ゴキブリはダメなんですよね。で、カマキリとかも怖いし、バッタも怖いしね。でもまあ、蝶々やったら許せるわ、みたいなね。でも、セミもこの頃怖いって人、キモいとかね、言うんですけれども、言うちゃ悪いけど、私ら、その昆虫に比べて、何百倍も体でかいですよね。もう踏んだらひとたまりもないぐらい大きいですよね。はい。でも怖い。意味わからん。意味わからんでしょ。昔はね、そういう、こう、虫とかね、そういうものと共存してたと思います。カエルとかね、もうしょっちゅう家の周りにもおったしね、田んぼでゲロゲロ鳴いてたしね。夏になったら、シャンシャンシャンシャン、セミは鳴きますしね。はい。それが、今はもうちょっと雲出たとか、ゴキブリ出たとかでね、みんなギャーってなるんですけれども、もちろんね、言っていいですか？生きてるんですよ。必死に。必死に生きてるんですよ。私らもね、不景気やなんや言うて、必死に生きてますやん。でも、アリンコにしても、クモにしても、ゴキブリにしてもね、必死に生きてますやん。ね。卵産んだり、ね。子孫増やしたり、ね。ゴキブリの卵って見たことあります？小豆みたいなやつ。ね。あん中に30匹ぐらい入ってるんですけれども、生まれたてはね、スズムシの赤ちゃんと区別がつかないんですよ。はい。不思議でしょ？ちっちゃいんですよね、本当に。でもね、スズムシは、倫理になるからいいけど、ゴキブリはダメでしょ？でもちっちゃい時あんまり区別つかないですからね。はい。でもそれ必死で生きてるんですよ。スズムシも、コオロギも、ゴキブリもね。みんな、ほんと必死です。はい。ちょっとでも、ね、生まれたからには、頑張って生きようとしてます。ね。自分からね、命絶ったりはしません。ね。もうとにかく必死で見つかってプチって潰されるかもしれない。あるいはそのね、蚊取り線香でヒョロロロってね、蚊やったら落とされるかもしれない。ね。瞬間冷却剤で火、ね、凍らされるかもしれない。でも、一生懸命生きてるんですよ。はい。ちょっとの水たまりでね、卵産んで、ボウフライになって、蚊になって、チースータロカーって来て、ね、ベープマットつけられて死んでまうみたいなね。でも、本当にいい、みんなね、一生懸命生きて、命つないで、一生懸命生きて、ね、懸命です。はい。だから、まあ、ね、あんまりね、毛嫌い、もちろんね、例えば刺されたりとかね、まあ、蜂とかね、まあ命に関わるようなね、昆虫もいますよね。スズメバチとかね、2回目刺されたらえらいね、アナフィラキシーになったりとかしますしね。だから、もちろんその昆虫でも、あんまりこう、関わりたくないというかね、いたら本当に逃げなきゃいけないとかね、あります。はい。毒持ってたりとかね、刺されたりとかね。そういう、もちろん、昆虫もいますから、そこはね、もう本当に逃げてください。対処してください。でも、別にね、蜘蛛とか、ね、害虫じゃないのでね。はい。なので、まあ、ミミズさんとかね、 気持ち悪いって言うけど、ミミズさんってね、ものすごい土壌を良くしてくれるんでしょ。あれ、口から土ね、食べて、それで、お尻から土また出すんですけど、それがすごい養分を含んだものになるんですよ。ミミズさんがいることでね。ミミズさんが土をね、浄化してくれるんですよね。だから、ミミズさんとか、クモさんとかね、別に害虫じゃないものを、見た目でね、怖がって、キモがって、キャーって言って、潰したり、殺虫剤かけたり、しないでほしいなぁと思います。はい。まあもちろんね、危ない昆虫に関してはね、もう本当にプロにお任せしないといけないと思うんですけれども、まあ逃げてくださいね。でも、それ以外、共存していける部分は共存して、なるべくならね、外に出してあげてほしいなと思うんですよね。近くに、ちょっと、ある、公園があるんやったら、そこに持って行って、話すとかね。はい。まあ、庭の植え込みにね、なんていうんですかね、逃がすとかね。はい。うちのね、ちょっと、前にね、いつもね、カマキリがね、住んでましてね。で、毎年いてるんですよ。で、カマキリってね、脱皮してね、大きくなっていくんですけれども、寄生虫がね、針がね、虫、寄生虫がね、宿ってたりするんですよ。で、ハリガネムシがね、宿ってたりするとね、ハリガネムシって繁殖するときに水辺に行くんですよ。だから、水辺で増えるんですよ。で、水の中に入るとね、ピルピルピルっとね、カマキリから出てくるんですよ。お腹からね、お腹からっていうか、そのピューと出てくるんですよ。で、その水の中で、繁殖するんで、水辺にね、出るわけです。で、カマキリを水辺に先導するっていうかね、コントロールしてね、水辺に行かせるんですよ。カマキリ、溺れますやんか。ね、でも自分たちが、繁殖するために、カマキリを誘導してね、水辺にね、誘うわけです。誘うというか、まあ、洗脳してね、洗脳してというか、まあ、脳を乗っ取ってね、ね、不思議でしょ。そういう乗っ取られるんですよね。ハリガネムシにね。で、自分が意図しない、行動で水の中に入っていくというね。そういう悲しいハリガネムシに乗っ取られて、その寄生されるとね、そうなってしまったりするんですよ。だから、元々のね、カマキリはそんな水辺に行ったりしないんですけれども、水辺でね、死んでるカマキリちゃんとかいてたらね、それはハリガネムシが、寄生してた、ものやと思うんですね。やっぱり寄生っていうのはね、どこの世界にもあって、例えばカマキリさんに宿るとかで、ね、寄生するのはハリガネムシさんやったりね、するんですけれども、めっちゃキモいですよね。でも、モンシロチョウじゃない、アゲハチョウも、寄生してるとね、浮かしないんですよね。これがね。はい。アゲハの幼虫ってね、アオムシが、うまいことするとね、クワの葉を食べて、そしてサナギになって、そしてアゲハチョウになっていくんですよね。でも、途中でね、止まってしまうんです、成長がね。で、もう死んでまうんですよ。それは何かっていうとね、蝶々になれないで終わってしまうのは、やっぱりね、寄生虫がいて、そして、蝶々になれないで、終わってしまうんですよね。だからいろんな虫にはいろんな寄生虫とかおって、まあ人間でもね、例えば蟯虫検査とかね、今あるんかな。昔は蟯虫検査とかね、あったりして、人間もね、そのお腹の中に虫をこう出たりとかね、したわけです。で、 言われてんのは、お腹に虫を飼ってる人ほど、アレルギーがないって言われてたりね、した時期があったんで、それが、ほんまかどうか、そういう論文があるのかどうかも私知らないんですけれども、寄生虫がいた時代っていうのはアレルギーがなかったって言われてるんですよね。確かにね、今花粉症とかいろいろありますし、そしてみんな幼虫持ってないからね。だから多分その因果関係っていうのはもしかしたらあるのかもしれないんですけれども、やはりその人にね、人、あるいは他の生物に寄生して、命をつなげていくっていうね、生き物もいます。昆虫なんかもね、そういうことがね、寄生とかね、そういうことがよくね、あったりするんですけど、でもね、基本ね、みんな本当に一生懸命生きてるんですよ。本当に一生懸命生きてます。はい。なのでね、アリンコさんもそうですよね。大雨降ったらね、流れ込んでくるでしょ、水がね。そうすると、アリンコのね、巣もね、やっぱり水が入ってくるわけですよ。しょうがないですよ、自然やからね。そうするとね、今度雨上がったらね、ものすごい量産ね、土を運び出してます。アリンコの巣のね、入り口の周りに、いっぱい土積もってます、丸くね。ああ、これだけ、砂をかけ、砂っていうかね、入ってきた、水をね、かき出したんやな。泥が溜まったから、そうやってね、ちょっとずつ、その土をね、運んで、外に出してるんやな、っていうふうにね、思われるときあります。はい。それだけね、こう、もちろん生きていくのは必死です。はい。人間だけじゃないんですよね。みんな一生懸命生きてます。なので、その虫ね、昆虫、まあ、害虫以外はね、本当に、あんまりね、怖がらんといてあげてほしいと思うんですよ。ちっちゃい子らね、一生懸命、生きてるんです。はい。なので、どの小さいね、まあ、一寸の虫にも五分の魂って、ね、いう言葉をね、ちょっと頭の片隅に置いといていただいて、みんなね、平等にいただいた、天からね、いただいた命、違う形で、来てますけれども、共存していくっていうのがね、一番正しい姿なんじゃないかなと思います。そしてまあ共存できないものはね、ちょっと離れたところにね、住んでもらって、ね。で、まあ、家に入ってきたものに関してはね、ちょっと外にね、なるべく殺さないでね、外に出て行ってもらうっていう方法をね。まあ、ゴキブリとかね、もう本当にしょうがないですよね。害虫ですからね。まあ、でも、なるべく出会わないようにしてね。あまりこう、なるべく摂取をしないようにしてあげてほしいなと思います。はい。まあ、顔をね、パンと叩いてしまうことも、あると思うんですけれどもね。はい。まあ、なるべく、この子らもね、一生懸命生きてるんやなっていうね、そういうふうに、ちょっとね、その人たち、その昆虫たちの半分は、魂なんやなってちょっと思ってあげてください。そうするとね、無限にね、摂取できなくなるんでね、まあ、なんかその辺のね、紙にシュッと、ね、取って、それで庭にパッとね、話してあげるっていうことも大事なのかなと思います。はい。まあ、うちもね、カメムシ要素入ってくるんでね、カメムシもね、しょっちゅう外に出すんですけれどもね、知らないで置いとくとね、干からびてたりとかするんでね、なるべく外に出してあげたい、見つけたらね、出してあげるようにはしてるんですけれどもね。はい。まあ、間違えて入ってくるんでしょうかね。はい。まあ、とにかく、生き物、生きとし生けるもの、ね、私たち、体、形状、あるいはその生物学的に違うものだったとしても、同じ、ね、命をいただいて、このようにね、 今この瞬間に一緒の時代を生きてる生き物としてね、見てあげてほしいなと思うんですよね。言うてもね、やっぱりネズミが出たとかゴキブリが出たとかね、うん、あのね、ミーさんがおった、ミーさんってね、ヘビさんがおったとか言うとね、みんなギャーってなりますよね、当然ね、はい、びっくりしますよね、はい。でもまあそれをね、まあ、危険なものはね、やっぱりちょっと遠ざけていただいてね、あの家の中にちょこっと入ってきたカメムシとかね、クモとかね、カーとかね、ね、あんまりこうむやみやたらにアリンコとかバンバンバンバン接触せんように、ね、していただければ、あ、そうか、このちっちゃい虫にも半分の魂が宿ってるんやなってね、思ってあげてほしいと思います。はい、なるべくならね、外に逃がしてやってほしいと思います。はい、あね、言うたってね、すべてがすべてね、そういうわけにはいかんと思うんですけれども、はい。あんまりね、あの、小さい命を怖がらんと、ね、すぐ、潰してしまうんじゃなくてね、ちょっとその、同じ命をいただいて、今の時代、同じ時代を生きてる、ね、ものとして、見てあげてほしいなと思います。虫やけどね、ちゃんと生きてますからね。はい。まあ、キモいと言われれば、キモいかもしれないですけれども、はい。本人たちは必死です。はい。まあね、私たちも、こう、いろんなね、命をいただいて、生きてるわけなので、ね、小さい命も慈しんで、差し上げないと、日々ね、植物やら動物やらね、いろんな命をいただいて、みんな人間生きさせてもってますのでね、感謝して、周りの小さい命にも心をね、ちょっとね砕いて、思いやりを持ってあげてほしいなと思ったりします。はい、言うてね、動物食べたりとかね、お魚食べたりとかね、人間ってするでしょ。だからこそ、食べる前に、いただきますってちゃんと挨拶して合唱しますよね。日本人は素晴らしいですよね。はい、あのいただきますっていうのは、そのいただいてる命に対して言うてるんでね、あの神さんや仏さんにいただきますって言ってるんではなくてね、そのものに対して、自分に強制られているものに対して、そしてそれを取ってきてくれた人に対して、そしてそれをお料理してくれてる人に対して、ね、全てに感謝をして、そしていただきますと言うてるんでね、本当にね、なんかね、人間としてね、理にかなった生き方をしてるんじゃないのかなと思います。まあね、そこまで、命に対して、敬意を持ってね、食べる時でさえ命に対して敬意を払っている私たちなのでね、ちょっと机の上をね、ちっちゃいクマが放ってても、あの、あまり叫ばないように頑張ってるんやなみたいなねきっと見つけたらね、見つかったと思ったらね、クマもちゃんと逃げますのでね、はい、ちょっとどっか逃げてって言うとね、逃げてくれます。はい。まあ、試しにやってみてください。はい。まあ、今日はね、その小さいものにも、その半分の魂が宿ってるんだよというね、そういうことわざがあるよというね、お話をさせていただきました。はい。私たちもね、その魂が宿った生き物ですので、その魂の大きさっていうのはね、私たちの体の半分あるんだぞというね、そういう認識でね、心を広く大きく持って、生きていきたい、小さい命を慈しんでいきたいってね、そういう気持ちを忘れないで いただきたいなと思います。はい。じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。はい。皆様がお幸せでありますように。合掌。